小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は小児の脊髄疾患の診断のコツについて、国際医療福祉大学小児科代表教授藤井勝則さんにお話しいただきます。
はじめまして、国際医療福祉大学小児科の藤井勝則と申します。本日は小児の脊髄疾患についてお話しさせていただきます。皆さん、脊髄というとどのような印象をお持ちでしょうか。あまり聞き慣れない言葉かと思いますが、脳から手足を動かす指令を伝えたり、手足の感覚を脳に伝えるための重要な中間臓器です。すなわち、脊髄は脳から続く神経繊維の束で、背骨の中を通っていて、手足を動かしたいと考えた時の指令の通り道や、熱いものに触った時に熱い感覚を脳に伝える感覚の通り道にもなります。解剖学的には脊髄は、上から首の部分の頸髄、胸の部分の胸髄、腰の部分の腰髄、最終部分の線髄からなる非常に長い構造をしていて、日常生活を送る上で欠かすことのできない大事な臓器です。さて、この脊髄にも病気が発生します。他の臓器と同じように、脊髄の中に腫瘍や出血、拘束、炎症が生じて、手足が動かない、感覚がわからない、排尿や排便ができないなどの症状が発生します。しかし、これらの症状だけからでは、本当に脊髄の病気かどうかはわかりません。例えば、脳の病気であったり、末梢神経の問題があるかもしれません。したがって、どのような症状がどのようにして起きたのか、どのような神経所見があるのか、身体診察を行うことで異常部位を推定することになります。小児の脊髄疾患はあまり耳にされることがないかもしれません。頻度は確かに少ないですが、成人と同様に小児にも脊髄の疾患があります。大事なことは、障害を受けた部位は再生することはありません。脊髄には多くの神経繊維があるため、その障害は永続的な運動障害や感覚障害につながります。寝たきりや車椅子生活にもなりうるので、早期診断、早期治療が望ましく、十分な注意を持って診察します。小児の脊髄疾患は多岐にわたり、臨床的に重要な疾患としては、脊髄炎、脊髄腫瘍、脊髄梗塞があり、それぞれについて順にご説明していきます。まずは、脊髄炎です。これは病原体が脊髄内で増殖することで、脊髄そのものや隣接する髄膜を侵す疾患で、緊急性が高い疾患と言えます。発熱や後部硬直で発症し、時に脳症状や四肢麻痺をきたすことがあります。脊髄炎単独として有名なのは、急性弛緩性脊髄炎、英語ではアキュートプラシッドミエライティスで、原因病原体はエンテロウイルス D の68です。臨床症状としては、一指以上の急性弛緩性の脱力と、検査画像所見として MRI で、開白質優位の一脊髄分節以上にわたる脊髄病変の組み合わせで診断されますが、残念ながら現時点では有効な治療法は確立されていません。支持療法を行いながら早期にリハビリ介入を行い、機能回復に努めることになります。4年に一度の大流行が知られていましたが、COVID-19 の流行でその周期が変化しているため、今後も注意が必要です。診断にあたっては、国立感染症研究所のホームページに、臨床症状と診断の要点が書かれているので参考にしてください。次に脊髄腫瘍です。脊髄腫瘍は脊髄内に発生する腫瘍や、 くも膜、硬膜、神経症といって神経を保護する膜ですが、さらに脊柱管内の軟部組織や椎体に発生した腫瘍により脊髄や神経根が圧迫される病気の総称です。これには脊髄の周囲の硬膜より発生する髄膜腫と神経を保護する膜より発生する神経小腫、さらに脊髄そのものより発生する神経硬腫の3種類が代表的な腫瘍として挙げられ、良性腫瘍がその大部分を占めます。頻度は比較的稀なので鑑別疾患としては上がりにくいですが、早期診断が重要な疾患の一つであることには変わりありません。主に四肢筋力低下などの運動障害やしびれなどの感覚障害で発症し、脳症状を伴うことが少ないため診断が遅れる傾向にあります。診断には脊髄 MRI が有用であり、疑った時点で画像診断の適用になります。最終的には腫瘍の病理で確定診断され、病形に応じた抗がん剤治療を検討します。臨床的ポイントとしては、歩行障害で発症した場合、ギランバレー症候群を考えて腰椎穿刺をする場合があるのですが、この時脊髄腫瘍があると腫瘍を穿刺するリスクがあります。そのようなことを避けるため、可能な限り脊髄 MRI 検査を優先することが望ましいです。なお、脊髄腫瘍は増大すると椎骨変形が見られることがあり、単純の脊椎レントゲンを注意して見ることで早期診断できる場合があります。最後に脊髄梗塞についてです。脊髄梗塞は1960年ナイマンらによって報告された頸部の外傷や衝撃、心臓手術中の虚血に関連し、突然の四肢麻痺、感覚障害、尿閉で発症する疾患です。重篤な障害を残すこともあり、慎重な対応が求められますが、小児においては疾患の認知度も低く、発症基準も不明な点が多いです。脊髄梗塞には次のような5つの特徴があります。第1に、軽微な外傷、運動を契機に発症することがあります。第2に、意識障害を通常伴いません。第3に、突然発症し比較的短時間で完成します。第4に、頸部痛、背部痛、四肢痛を伴うことが多く、頸髄病変では呼吸停止、心停止があり得て注意が必要です。第5に、原因として動脈の連縮、スパスムスと繊維軟骨側線 FCE で、動脈連縮は比較的軽症ですが、病変分布にもよります。私たちは日本における小児脊髄梗塞の疫学、臨床症状、治療法、予後を明らかにすることを目的に全国調査を行いました。脊髄梗塞は以下の4つの基準を満たすものと定義しました。すなわち、まず第一に、軽度な外傷や衝撃を契機に発症すること。第2に、麻痺が時間単位で生じること。第3に、意識障害を伴わないこと。第4に、ギランバレー症候群、急性弛緩性脊髄炎、視神経脊髄炎などを除外することです。本研究は千葉大学大学院医学研究院倫理委員会の承認を得ました。その結果、全国で3年間の調査で脊髄梗塞が21例あり、男児11名、女児11名、年齢の中央値は9歳でした。罹患者は比較的学童期に多く、女児年齢が男児よりもやや低い結果でした。発症の契機は、腰背部の打撲、倒立、腕立て伏せ、側転体操、スポーツ活動、その他で、発症した場所は学校や幼稚園が7割近くを占め、学校行事との関連が多かったです。後遺障害率は4割強と比較的高く、男女間でその差はなく、罹患部位は頸髄、 ないし胸腰髄に病変を認めた例が多い結果でした。従来報告では2012年のニューロロジーに115名の脊髄梗塞の患者の長期予後のレポートがあり、脊髄梗塞後は徐々に改善することは珍しくないが、退院後も長く続く可能性があること、局期の重症度は機能的予後の最も強い予測因子であるが、そのような重症な患者の一部ではある程度の回復もあり得ると書かれています。ただ日本国内でも今回見られたように後遺障害が 41% に見られたことから、早期診断と有効な治療法の確立が望まれています。また、発症は学校関連行事が関連していることが多く、本疾患を留意しておく必要があると思われます。臨床的に脊髄疾患で最も注意すべき点は2点あります。第1は意識が清明であることから重症度の認識が遅れることです。歩けない、動けない、感覚がしびれているは、脊髄疾患の重要なサインであり、見逃さずに適切に診断することが望まれます。また、臨床的には時に機能性運動障害、解離性障害との鑑別が必要になりますが、丹念な神経学的所見を取ることで回避可能で、時に小児神経専門医への紹介も大切なポイントになります。第2は、整形外科を最初に受診する傾向があります。実際には、幅広い鑑別疾患の中から、脊髄疾患を診断する必要があり、これらを見逃さないようにするためにも、小児科受診を進めることが臨床的に重要と思います。このように、小児であっても多くの脊髄疾患が存在します。本日は小児の脊髄疾患の診断のコツをお話しさせていただきました。ご不明の点がございましたら、いつでもご相談いただけましたら幸いです。本日は聴取いただき誠にありがとうございました。
小児の脊髄疾患の診断のコツについて、お話は国際医療福祉大学小児科代表教授藤井克則さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。